朝日新聞メディアトーククロス、
前回の続きからお送りします。
次の質問ですけど、ポッドキャスト初めて聞いたのはいつでどの番組ですかということですけども、堀本さん、
あんま覚えてないんですけど、はい、なんかどんぐり FM を 4,5 年前に聞いた記憶はあって、はっきり覚えてるのが どんぐり FM 誰かに教わったんですよ。友達に教わって、
はい、面白いよみたいな。
そうで、ポッドキャストってなんとなく英語勉強する人が聞くやつだと当時思ってたので、あ、雑談系あるんだと思って、ちょっと面白いなと思って確か10本ぐらい聞いたんですよね。
はい、
でその後またポッドキャストからすっかり距離を置いてたんですけど、その年に僕が書いた、まあ、落合陽一さんを茶化す記事が、はい、ブログ記事があって、それがバズり倒しまして、
うん、バズり倒してました。
ありがとうございますそれどんぐり FM でめちゃめちゃ話題にしてくれてたんですよ。丸ごと1本その話をしていてでそれが面白かったし嬉しかったんで、なんかありがたいなと思って聞いて、それにリアクションのお便り送ったりして、
はいはい、
でやってるうちにどんぐり FM は毎週聞くように、毎回聞くようになりましたね。う
ん、そのどんぐり FM からさらに広がりというか、他のポッドキャストの番組に広がる。
あ、そうですポッドキャストって文化はそれで知って、めちゃくちゃだから一時期ハマってて、それこそ古典ラジオが、はい、多分ポッドキャストアワード取ったか取る前ぐらいの時期に発見して、めちゃめちゃいいなこのフォーマットって思いましたね。でこれで神羅万象、他のものも説明できた方がいいんじゃないかって思ったのがゆる言語学ラジオのスタートのきっかけでもあります。
うんうん、そこで自分でやろうっていう切り替えみたいなのっていうのはどこで、自分でポッドキャストをやろうっていう、
僕全創作物そうなんですけど、
はい、
基本ちょっと気に入らないところがやっぱあるんですよ、何を見てても聞いてても。ちょっとこれ俺のエッセンス足したら別角度で良くなるんじゃないかとか、
はいはい、
面白くなるんじゃないかっていうの妄想はいつもしていて、できもしないんですけど、映画とか見てる時もいつも、いや俺だったらこういうシーン挟むけどな撮れもしないですけどね絶対まあ妄想はいつもしてるんですけど、ポッドキャストに関してはこれなんか僕の切り口でやったらもうちょっと良くなるかもしれないなって思って出た時期に水野と知り合ったんで、これはいけるぞって思って始めたみたいな。
あ、そこでバチッと。
そうですね。
ちょっとね、私気になってるんですけどね、そのノートさんのやつもね、私も拝見しましたけれども、
ありがとうございます。
ずっとね、やっぱりそのインテリ理屈ラジオについて触れないじゃないですか。ここはね、私気になってるんですよね。
別に誰も知らん番組の話してもしょうがないなと思ってるだけで。
これ私からちょっとご紹介いたしましょうかね。
さすがすぎるな、神田さん。
堀本さんはですね、インテリ理屈ラジオという番組、これまだですね、皆さんポッドキャストを検索すれば出てまいりますので、うん、百何十本分ね、
100回で終わったかな、
2年、100回なんだけど、ね、前編後編に分かれてるやつあるからもうちょっとあるんですよ。
そうか、すげえ俺より詳しい。
で
怖えよ。
これはね、堀本さんともうお一方、鈴木孝弘さん、このタカさんと呼んでますけれども ね、この方は愛知県のですね、設楽町というところで、まあ、その自分でね、お宿を、ね、作ってですねやってる、もともとね、こう堀本さんとは堀本さんの説明あんましてないですね。この人は、まあ、企画屋を名乗っていた人で、いろんな面白い企画をやってるんですよ。その中の一つが自分で村を作ろうってやつでね、
あの村
っていうプロジェクトがあったわけです。でそれと同じようなことをそのタカさんという人も考えていて、てかやっていて、で、まあ、そこら辺でつながりができたってなことですかね。
はい、大丈夫かな、これみんな情報量多すぎてついてこれってないんじゃないかな
で、まあ、ともかくその人とやってたんですよ、
うん、
ところがね、これ2019年の2月に始まってるじゃないですか。
いや知らないですけど、ありがとうございます。
持ちかけたのは堀本さんですか？
ね、多分そうですね。
え、違くない？タカさんが音楽番組をやりたいって言ったときに、誰かやる人に言うててつぶやいて、ポッドキャストやりたいって言って、つぶやいて堀本さんがそれなんかやってみますかみたいな感じじゃなかった？
そうですね、フェイスブックに多分そのタカさんがポッドキャスト始めてみたいんだけど誰かやらんみたいなこと言ってて、やりますって僕がコメントした。あ、そっか、じゃあタカさんが言い出しました。
ほう。え、編集してたな堀本さん。
はい。
おでね、これがね、終わってるのがそのさっきね、水野さんが言ったまさに100回で、あ、99か、で終わってるんですけど、2021年の2月なんですよ、
うん、
でそこではね、どういうふうに終わる、突然の最終回っていうタイトルでどういうふうに説明してるかっていうと、うん、本書きますと、
うん
ね、これインテリ悪口本ってやつですね、
はい、
これをね書くっていうことにあたってやっぱり箇所分時間っていうのがだいぶ減ってきますよと、うん、ついては私でも本を読んだりしたいので、どこを削るかとなるとこのインテリ理屈ラジオですと、うん、いうことになっておしまいになってるんですけれども、 その前月にゆる言語学ラジオが始まってるんですよね、
はい、
つまりあなた水野さんを取ってでこちらのインテリ理屈ラジオは切ったと
悪い聞き方しますね神田さん
このような解釈ができるわけですがというのもですね、私あの動画も拝見しました、うん、2020年の12月 YouTube ライブでですね減額者宣言をしているそういうですね YouTube ライブあります
怖え、
その際にですねゆる言語ラジオの制作を宣言してるんですねあなたね、
うん、
これはねどういう文脈かというと優秀な若者に外注したいっていう文脈なんですよ。
お言ったね、そんなこと。
それでその大輝さんっていうね、うん、大輝さんじゃなくて大輝さんの方が、はいはい、これはねあの
面白すぎ
る。そもそも堀本さんってもう YouTuber ずっと前からやってるわけですよ、うん、今も堀本さんの YouTube 見るともう6年前ぐらいの動画とか残ってますよ ね、 そうですね。であれですよ、こうなんかこう突然でパワーポイントで出てくる、映像なんかは動画じゃないや画像を見て、これをテーマなんか決めるんですよね、IoT とかつってIoT でこう無理やりその写真を説明するみたいなそういうやつやって
て、あの今神田さんはパワポカラオケっていう Google のエンジニアがノリで始めた遊びの話をしていますね、
はいはいはい、カラオケっていうなんか比喩がシン食ってないなと思うんですけどで、まあ、ともかくそういうのやってるぐらいだから YouTube は昔からやってるんだけれども、うん、それをその大輝さんにね外注に出して3万円出して上がりが6000円で全然儲かんねえよっつってね、うん、ブツブツ言ってるっていうのがその2020年12月の動画なんですけれどもはい、はい、ただ、そのノートっていうのはですね普通のノートブックじゃなくてウェブサービスのノートですね、うん、あっちで有料のいろいろこう人をね、腐して炎上するから有料で、公開しますっていうねのをやって、うんうん、いくらか儲かるようになりましたと。
そうですね、
ひいてはそういうね、利益っていうのをもっと還元したいっていういろんな人に分け与えたいということで、うん、それをあの動画をどんどん作っていこうと、
うん、
だからなんか最初からのゆる言語学ラジオって動画 YouTube ついてるんですよね。
そうですね、テロップもかなりフルテロップでしっかり作りましたね。
うん、だからなんかそのポッドキャストをやるっていうことではないじゃないですか。つまり創作をしたいっていうところで、はい、道具としてポッドキャストもあったよみたいな感じですかね。
うん、そうですね、まあ、あんまりだからプラットフォームみたいなものにこだわりが僕は全くないので、うんうん、別に何でもいいなとは思っていて、まあ、いろんな人に一番見られ聞かれする形は何かなって考えたら YouTube でしっかりテロップ入れてスクショも拡散されて、アルゴリズムでも多くの人に広まる、かつポッドキャストで長尺で聞いてもらえるみたいな両取りを目指そうと思ってこの形になったって感じですね。
でね、ちょっと話を戻しますけれども、はい、そのタカさんとやってたインテリラジオの方ね、うん、こっちはだから、2021年の2月、はい、インテリ理屈ラジオは最終回と、
はい、
でも20年12月の段階ではもうゆる言語学ラジオやりますって言ってるわけですよね、うん、やっぱりだからここでさっきあなたはそのラジオインテリ理屈ラジオの中では本を書くためだと言ってたけれども、はい、水野さんとやるためにやめたんでしょそうでしょ、
まあ、
そうなんじゃないんですか、
まあ、そうです。怖っ、刑事の取り調べみたいな。
これが記者ですよ。
取っていくってい
う。いやいやいや、でもやっぱりそれだけ水野さんが一回会っただけでもこれはこっちの方がいいなっていうところがあったんですかね。
まあ、てかあの時はもう収録も終わってたので。
ああ、発表した時には。
そうですそうです。
最終回の時には。
はい、収録もして、あ、いけるなと思って。もともとインテリリクスラジオの方は手応えを全く感じてなかったのでで
もそれなりになんかまあそれなりにって言われたけど、まあ面白かったですよ。
ありがとうございます。 すっげえなんか偉そうだなって今思いましたけど
ありがとうございます、はい、そういうことでやっております、はい、まあ、
スポンサーもね、
スポンサーもついてたし、
そうですね、まあ、冗談みたいな感じでしたけど、ね、900円とかでスポンサーついてましたけど、いやなんかあれはね、あの遊びで始めたんですよ。完全にちゃんとしたコンテンツ作ろうと思ってなくて。
そうですよね、こっち遊びでやってんだよって言ってんだからね。
そうですね、まあ、あれは言いつつあの遊んでなかったですけど、あのブログはあの僕結構アンビバレントな非常に複雑な状態に、
二律背反で、
こっちは遊びでやってんだよ、堀本さんがやってたブログの名前ですね。
そうですね、はい、すみません、ありがとうございます。
こういうとこが、ね、響くよね、はい。
まああの、そ、物書きとして、まあ、食ってこうみたいなとこはありまして、そのインテリリクスラジオとかやってる時から、なんでそっちは全く手抜いてなかったんですけど、一方でポッドキャストとか全く真面目にやる気がなかったので、ふざけて始めたんですよ。雑談をそのまま置いとこうみたいな動機で始めたんですけど、やってるうちにやっぱあれですね、いいもん作りたくなってきたというか、 さっきの話ですね、消費者として僕が一生懸命ポッドキャスト聞くようになると、これもうちょっとこうすればよくなるのになとか、いいもん作りたいなって気持ちがどんどん出てくるわけですよね。でそうなっちゃうと、ちょっと何年も前からやってたやつがこれ邪魔だなみたいな。
え、怖っ。
これやっぱそのベストをやろうと思ったらこれじゃないなみたいな。
だってね、明らかにもう最初からゆる言語クラジオはめっちゃ気合い入ってるんですよ ね、
そうですね、
はい、サムネイルとか一つ撮ってもそうだし、はい、YouTube の作りとかも。インテリ理屈ラジオはね、サムネイル見てもね、まあ、あの100何回全部一緒だし、うん、しかもなんかそのタカさんの方全然光当たってない写真使ってて、堀本さんだけピッカーってなってるんだよね。
そうですね、ライティング確かに
全然直す気ないじゃん、こんな補正かければいいじゃんっていう。あと音質もすごいひどくって、割とその話者の、そのタカさんと堀本さんの声の大きさが違ったりとか、雑音もそんな全然気にしない感じだし、まあ確かに本当に遊びにやってる感じ。
そうですね、やる気なかったですからね、あん
まり。やる気なかった。タカさんにするじゃないのよ。
趣味だよね。
そう、趣味、
仕事じゃなくて。
そう、雑談をそのまま置いときゃいいだろうみたいな。
逆に言うと、ゆる言語の方はもう仕事でやるぞっていうことですか。
そうです。
最初から。
はい。
まあいきなりね、経営資源投下しましたもんね。
そうそう、お金も結構使いましたからね、ちゃんと。
水野さんはインテリ理屈ラジオって聞いてました？
あのてか堀本さんに会うってなってから、うんうん、まあ、神田さんと一緒ですよ。その人に会うんだったらリサーチしてから行かなきゃっていうのもあるんで。
記者精神が。
はい。まあその彼のノートは読んでいたし、ブログもポツポツ読んでたんですけど、ちょっとまあ全部は聞けなかったですが、ちょくちょく聞いた状態で臨んだが、まあ当然その場合は。より楽しくなるだろうってことで、そこからまあ聞き始め、でそう聞いてると、なんかたまに僕の名前ことが言及されたりすることとかがあったんで、ありがてえなと思いながら聞いてたら、その突然白羽の矢が立ったみたいな感じでしたね。
あ、なんかちょっと言語学のことに詳しい友人ができたんだよみたいな、そういう話とかが出てくるんですか？
とか僕が、彼に伝えたうんちくをその時喋って、最近聞いたんだけどみたいな感じで喋
る。なんかディスコードかなんかでね、ずっとうんちくをやってたんですよね。
よくご存知で。そうなんですよ、はい、うんちくを送り合う中の人が僕ら含めて4人いて、その4人でずっとうんちくを送り合ってたやつとかを採用してもらったこととかがあったんでっていう感じですね。
このインテリ理屈ラジオを聞いたらね、しかし多少不安にならなかったですか？
どういうことですか？
あんま面白くねえなっていう。
いや別に、僕そのポッドキャストそもそも聞く文化がないなかったんで。
全然。あ、そうか、古典ラジオもほとんど聞いたことなかったって言いましたよね。
あ、そうだから、そうだわ、一番最初に聞いたポッドキャストインテリリクスラジオ説ある俺。その意味では、その後に古典ラジオ聞いてるから、順番としてそうですね。だからそれはこうベンチマークというか、どういうもんかいなって思って、で僕ラジオ聞く文化もなかったんで、人がこう雑談してるだけのコンテンツっていうのをそもそも触れてなかったので、その意味で別にそれがこう面白い面白くないっていう判断ができるほどの質感が心の中にまだなかったですね。
まあじゃあ逆にそれが良かったのかもしれないですね。
そうですね。ただね、概してそのあるジャンルに関してのこう、うん、ここ何ですか、これが良いもの、これが悪いものっていうものを持たずに始めると、いいものできにくいじゃないですか。だからちょっとその心配ではありましたよね。その、うん、始めてみてどういうものがいいか僕心の中になくて、彼だけがある状態なんで、
はいはいはいはい、
大丈夫かいなとは思ってますけど。
確かにね、それ完全にそのなんかプロデューサーとアイドルみたいなことですもんね。
プロデューサーとアイドル、
プロデューサーの方にはなんかいろいろこういう風にプロデュースするんだっていうビジョンあるんだろうけれども、
はい、
アイドルはこう振り付けで踊るっていうところをやんなきゃいけないみたいな、そういう関係性に見えますけどね。
そうですね。でしかもプロデューサーがそのビジョンを共有しないですからね、僕に。うん、
そういうプロデューサーも多分いるんだろうな、どうでもっていう感じがしますけど、そう言われて堀本さんとしては違うぞって思います？
いや、その通りですけど。
その通りなんかい。
そのまま踊らせてみようっていう感じですよね、やっぱり。
いや、なんかその堀本健ワールドみたいなのがあるじゃないですか。はい、山ほどいろんなことをやってて、まあ、ダッサいんですよ。でも、それが面白いんですよね。僕も本当申し訳ないんですけど、実は堀本さんはその落合陽一さんのやつは知ってたんだけれども、うん、そっから堀本さんのこう読み進めるってことはしてなかったんですよ、はいはい、で農家の種聞いてて堀本さんが出てきて、うん、でそこから堀本さんの文章を改めて読んだっていう順番なんですよね。
なるほど。
でね、そこでね読むとね、まあ本当にあなたよくあんないろいろ思いつきますね。
ありがとうございます。
例えば宴会をするんだけれども悪口しか言わない宴会とか、うん、で結果的に単にね、なんか品性のない宴会になってしまうみたいな話とか、あとそれこそさっきの動画編集をしているスタッフさんの話が最初に出てくる話っていうのがね、みんなでなんかシェアハウスで大富豪をやるって話なんですよね。はいはい、で実際に、はい、まあ、大富豪ってほら佐野さんもやったことあると思うけど、はい、順位がつくじゃないですか、うん、で大貧民とかになりますよね、はい、で階級が確定するとその大貧民になった人はもうご飯とか全然もらえないんですよ。で寝るところもなんか本当に粗末な
段ボール
みたいなところにね、はい、行かさ されてっていう、そこに出てきたなんか山形のなんとかみたいな人が、そうそう、山形のカリスマが、ね、今動画を、ね、編集してるわけですよね、うん、っていうような、はい、でもね、本当すごいんですよ。 SNS でも、 SNS もこうね、こう慣れ合いが多いじゃないですか。みんな悪口しか言わない SNS 作ろうぜみたいなの作ってみたりとか、
ね、あれ大変でしたよ作るの。
大変だったんですか。
めちゃめちゃ大変。ウェブサービス一人で作りましたからね、
うん、もうね今何の大体基本的に全部そういうサービス終わっちゃってますね、
うん、
遊び方とかね。
あ、そうですね。
あそかるもね、
よく調べてくださって今びっくりしています。
でもね、そういうそのさまざまな企画の一つが多分ゆる言語学ラジオだったと思うんですよ、うん、だけどやっぱ明確にその2021年ゆる言語学ラジオ始まってから、そっちに骨本さんのそのウェブ上の活動、作家としての活動は別ですけれども、うん、はシフトしちゃってますね。
そうですね、完全にそうですね。今
それだけもう一本、
まあ一本ってことでもない、まあ、あの単調が今度出たりしますけど、うんうん、まあそうですね、かなり今フルタイム社員ぐらいはゆる言語学ラジオ関連業務にコミットしてますね。
やっぱりそれだけの手応えがあるわけですか。
そうですね、いいもん作ってるな感があるので。
メディアトーククロス、
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると、編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
でもこれあれなんですよ、その稼ぐというか、その、YouTube が例えばチャンネル登録者数が1000人いくと広告がつくから、うんうん、まあ、マネタイズができるようになるよりももっと前からそうしちゃってたんですよね。
してたね。
そのなんかチャンネル分割をね、もともと堀本さんのチャンネルにゆる言語学ラジオも投稿されてたんですけど、うん、堀本さんのチャンネルは登録者数がいるんで広告収入が回るんですけど、まあ、そのある程度リスナーが増えたらこうチャンネルを別にして、はいはい、出しましょうって話をしてたんですけど、それもね見切り発車したんですよね、
うん、
全然増えてない段階から独立したチャンネルになって、まあ、つまり広告収入がなくなったんですよね、一時的に。その段階から結構そのゆる言語学ラジオにかなりリソースを割き始めていて、
うんうん、
だからその、実際に数字が跳ね返ったからそうなったんじゃなくて、彼が本気で集中し始めてその後に伸びてるっていう。
そうですね、前後関係としてはね。
これちょっとデカルト味のある話ですよね。
分割してない
と。そういう話じゃないですか。
分割して統治してないです。
あ、まあ、チャンネルは分割したから。なるほど。
じゃあそうだ。
もういいかな、デカルト味の解説はもういいのかな。
ちょっと聞いていただく形で。
そうですね、まあ、全部知らないけど、
全部やって
聞き流してください。
はい。
堀本さんの中ではそのゆる言語学そのビジョン始める時のビジョンの中で、はい、もうこれくらい伸びるだろうっていう想定はもうビジョンの中にあった、
始める時にはそこまでは見てないんですけど、はい、多分今言ったチャンネルを分割するとかは3回目の収録が終わったぐらいの段階タイミングだと思うんですよね。その時には収録終わった段階でもう手応えあったんで、
うん、
で2回目の収録で撮った素材も編集し始めてたので、その時も手応えを感じていてこれいけるわってなってだから、まあ、今ほど伸びるとは全然思ってなかったですけど、 でもまあそんぐらいフルコミットを僕がした労力で損したなって思わないぐらいのお金には多分なるだろうなっていうのはその時に見えてたんで、それはやり始めましたね。
早いですよね、かなりもう2回目とかで。
うん、でね、僕はちょっと質的な転換を感じたのが勝手にね、
はいはい、
なんかもともと堀本さんって結構僕が面白ければいいやっていう感じの企画が多かったように思うんですけれども、それが
そうかな、はいはい、
いやもうね完全にやっぱりそのどうさっきのね冒頭の話でちょいと出てきて、これからも大きくねいろいろ話してくれると思いますけれども、なんかもっとこういろんな、まあ、啓蒙というかな、多くの人にこう良質なコンテンツを届けて世の中良くなったらいいなっていう方向が明確に見えてるのはやっぱりゆる言語学ラジオだなっていう風な印象です。
いや、それは僕の自意識とは違っていて、世の中が良くなるとか全く興味がないんですよ。
ないんかい
僕は
ほうほうほう、
興味ないですね。
そうなんだ。
はい、さっきちょっと神田さんがおっしゃった悪口しか投稿できない SNS、うん、ケナスっていう名前なんですけど、
そうそうそう、
これはあのカウンターカルチャーとして作ったウェブサービスでして、
ポメルって、
ね、そう、あ、よくご存知
で、ポメルも終わっちゃってやがるっていうね。
そうですね、
はい、
ポメルっていうウェブサービスがちょっと流行ったんですよ。これあんまり一般では流行ってないのかもしれないですけど、ブロガーとかウェブライターの界隈ではめちゃめちゃ流行ってまして、まあ、質問箱みたいな感じでこう褒め言葉募集しますみたいなリンクを貼るとツイッターからみんなそれ飛んでいって、 その人を褒める言葉を投稿できると、うん、でそれを質問箱と同じ感じで画像にしてシェアできるっていうサービスだったんですけど、もうそれが流行った時のタイムラインがもう気持ち悪すぎて
もう褒めるんだもんね、だ
ってそう薄っぺらいしょうもない話がすごいタイムライン飛び交ってんすよ
はい、はい、
なんか何々ちゃんの笑顔は本当にいつも癒されますみたいなやつとか、うん、誰々さんの行動は人間力が高くて尊敬します
いいじゃない別に
一個も面白くないなと思って
面白くまあまあ面白くはない
いやツイッター面白くあってほしいじゃないですか、
うん、まあ気持ちはわかります
一個も面白くないなと思ってそれはなんか一石を投じたいなと思ったんですよね。だから社会としてはそれは優しい社会なのかもしれないんですよ。褒め言葉を自分のとこに寄せられてシェアするやつ気持ちよくなってなんかシェアしてなんか自己満足して終わるっていう、まあ、ある種良い社会なのかもしれないんですけど、僕はそれを面白いとは全く思わなくて、うんうん、気持ち悪いんで破壊したいんですよ
そうするとやっぱりあの誰も傷つかない笑いなんていうのは嫌い
嫌いですね。
おお、はっきりしてますね。
嫌いですね。結果として誰も傷つかない笑いになってる分にはいいと思うんですけど、なんか誰も傷つかない笑いこそが思考だからそうでない人は良くないみたいなイデオロギーには断固抗っていきたいですね。
それすっげーわかる。
やっぱり神田さんもだってさっき僕を鬼のように傷つけに来てましたもんねあなたはこれを見切ったんでしょうみたいない
やいや堀本さんはねメンタルのお強い方だって聞いてますんで、ちょっとそういった ね、サービス精神です、
はい、神田さんとは気が合うと思います。
あのねすげーね多分似たタイプだと思うんですよ、
はいはい、
あなた言ってることでも本当に落ちぶれてどうしようもなくなったらお年寄りにこう布団を売りつけるとか言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
多分そう同じ
大丈夫ですか新聞記者の方がそれを言って
やりません。でもね僕は本当に結構その危うさを自分の中に感じているので、新聞社とかに身を置くことによってですね、わりかしこう自分を律しているということ
で律してるんですか、
うん、結構ね僕調子よく喋っちゃうところあるんですよ、
はいはい、
だから新聞社ででも鍛えると事実以外のことを喋るっていうことがいかにね愚かかっていうことを徹底して仕込まれるんですよね。それで僕結構人間として成り立ってるっていう感じ、うん、エヴァンゲリオンですよ。だからね、
どういうこと？
高速具を着てるわけですよ。中身はなんか変なドロンドロンのやつが入ってるんですけれども、
はいはいはい、
っていうことですね。
っていうことですねでまとめましたけど、
すいませんちょっと僕は高速具を着てないんで、それだと暴走しっぱなしかもしれないなっていうのを今思いました。
でもそうだとしたら結構微妙なところでちゃんとコントロールできてますよね。
うん、あでもそうですね、あ僕の高速具インターネットでした。
お、どういうこと
ですか？インターネットやっぱ怒るんでみんな、あんまり
炎上するってこと、
そうですね、よろしくないことを言ってるとやっぱめちゃめちゃ怒られる、炎上したり。
でも炎上気にしない人もいるじゃないですか。
そうですね、僕も比較的気にしない方ではありますけど、
迷惑系とかもいるじゃないですか。
あそうです、あそうだからなんかヘズマリュウみたいなのは見て僕は愚かだなっていう感じになるので、うん、そうなりたくないなとは思っていて、うんうん、だから自分がそれに近い叩かれ方をしてるときは、あ改めようってなるので、まあ、インターネットのおかげで僕は暴走せずに済んでるかもしれないです。
どうですか水野さんから見てて。
たまにだから収録中に、あこいつ今のこの発言大丈夫かなって思った時にたまに僕も高速具になるかケースがありますかね
ありがとうございます、気を使っていただいて
うん、でも確かにそういう感じがあるかもしれないですね。それででもね安心して聞いてられるんですよ。堀本さんのコンテンツって面白いんだけどちょっと危うさをずっとはらんでるじゃないですか、うんうん、その毒気がたまらなく面白いんだけど、うん、ただそこがね水野さんが加わることによってちょうどいい感じになったかなっていう。
ああそれはすごい本当に嬉しいですね。僕もやっぱりそのポッドキャストやる上でその最近とりわけ気にするのはその彼の良さを引き出す聞き手にならなければならないっていうのがあって、まあ、単純にその僕がもあれこれ調べて面白い話をするっていう、コンテンツよりも、まあ、彼が聞いてくれた方がそれはその彼の子としての面白さよりもさらに良くなって相和として大きくなってる実感があるんで、一方でその僕はじゃあ何をすればいいんだろうって、例えばその別チャンネルで彼の話を聞くゆるコンピューター科学ラジオっていう別番組とかがあるんですけど、その時とかにやっぱり他の聞き手ではなくて僕がそこで聞く理由は何だって考えたら、彼の良さっていうのを僕が把握した上でそれをさらに引き出して相和をより大きくするっていうのがまあ仕事だろうな。
そんなこと言ってますけどあなた台本破壊してたじゃないですかえどうなんですかあれは。
あのねそれはね、まあ確かに打算ではなくあれはたまたまではあるんですけど、その堀本さんって僕の印象ですけどね、あのボケよりツッコミのが上手なんですよ。この人ボケって るのは本当の彼の良さではなくて、その無茶ぶりをされた時にあわあわ対応してるのが一番彼は面白い。芸人で言ったらダイヤの津田さんみたいな。
あーわかるわ。
そうだから、ね、堀本さんには負荷を与えるのがベストであって、でも基本的にその関係値がないと堀本さんにみんな遠慮するからそれができないんですけど、うん、なんか内心彼はそれを求めてる節もあるのかなと思ってるんで、うん、いじめます。
あーそれそうですよ多分ね、うんうん、堀本さんそうやって言われてどう。
いやそうだなって思って
今ゆっくりうなずいてました
なんか予定調はあんま好きじゃないんですよねやっぱり。うんこうだから僕がわーって喋っててなんかはいはいってすごい聞かれるとなんか張り合いないなって。
そうね、あの台本破壊されてた時もすごい嬉しそうです。
そうですねそれ今から僕が言おうとしたやつ。
あそうなんだごめんなさいねちょっと欲しがり屋さんのもん
この回のオチに持ってこようとしてたやつを今先取りしましたけれども。
いやいやね、これでもね本当そこら辺の関係性みたいなのが分かった。水野さんって僕その聞いてる印象だと本当に好青年っていう印象だったんですけど、うんうん、すごい芯の強さがあるんですね。
あそうなのかな。そうかも。
そうなのかな。そうなんですかね。いや負けず嫌いですね。でもこれも堀本さんと誰かでコンテンツをやるんだったら、うん、その中では僕が一番面白くありたいみたいな負けず嫌いな部分が多分あるから、ね、だとしたらやっぱりその彼の良さを把握した上で立ち振る舞うっていうのがベストなんだろうっていう発想ですね。
佐野さんねこの番組の収録前にもねメディアトークの方で過去一面白いのになってやるっていうこと
で
ね
宣言してくれば負けたくないですよ、ね、
こんな人初めてですよね
いやもう僕だからメディアトークで一番面白くするために何をすればいいかってなって神田さんと真田さんのリサーチをめっちゃする
い, いやいやいやいや勘弁してください
よされたこと今までないですもんね。
ないよ。
いやだからでもそれだからクリシェじゃないですか。そのせずに行ってこう話して、うん、いやすごいその話して楽しかったですってなるのはもう何もしなくても目に見えるんで裏切るために何をすればいいかなと思ってやっぱ神田さんに爆弾質問するとか
そういうことなんか今もう4つ目まで行きました。
いやあの3つ目なん
です。3つ目なの。5つ目の質問だからちょっとささっとこうやっていきましょうか。
4つ目じゃあ4つ目ささっとやります。
はいはい何ですか。
一応ライバルだと思うポッドキャストありますかと、ねはい、なければお気に入りの番組はということだったんですけど、
だからこの辺もあれですよね。結構その過去のメディアトークでポッドキャスターさんいらっしゃってる時とかはやっぱ割とそのライバルを意識してないっていう方が多かったですけど、 そうですね、まあ、そこは明確にね、うん、もうその総合ランキングとかずっと古典ラジオ絶対上にいるんで
そうですね、
はい、もう目の上のタンコブでですよね。それ
タンコブって言っちゃったよ
いやいやいや、あの本当にスケールを込めて、
まあまあそうでしょう、
ね、僕らはまあね言ってみりゃ古典ラジオのエピゴーネンなので、
エピゴーネン、はい、そうか、
なので、うん、まあ、その古典ラジオに負け続けるのであれば本当にただの縮小再生さんでしかないので、やっぱどこかで
そんなことはないと思います
けどね。どこかでちょっと勝ちたいですよね、まあ、もちろんその堀本と僕の方で古典ラジオと我々の違う面というのは当然言語化してはいるんですけど、うん、まあ、でもその出発点やっぱ超えたいところはありますよね、
うん、僕らはね一応2日間ぐらいだけね古典ラジオの上行ったんだよね
2日間だけ2日間だけですけどね
そうです
あそうなんですか。
そうですよ。
へえ。
その後はずっとこうね20位とか30位とかをねうろちょろうろちょろしてますけどね、は
い、それからもうどんどんこう離れていくみたいな、
はい、本当に寂しいですけれども
いやでも古典の樋口さんにこの前話を伺いましたけど、うん、やべえっすって言ってました
よ ねやばい
な、あの後ろから追われてる感というかゆる言語学ラジオがどんどん来ていると。
うん、
でもねまだ結局明確に上に行ったことはない、僕のウォッチしてる限りではないので、やっぱそこ一瞬でも超えたいし、まあ、だからそういう意味ではそのポッドキャスターアド僕は対象を取って初めてトントンですけど、まあ取りたかったなっていう感じですよね
、うん、
堀本さんはどうですかライバル。
あでも同じですよ。やっぱり古典ラジオからきっかけで始まったのでこのフォーマットでやりたいな、なので、まあ、常に意識してはいますね、
うん、
でただ僕はねやっぱ水野さんに比べて負けず嫌い感あんまないな、こいつに負けず嫌い度負けてるなっていうのは日々思ってましてポッドキャストアワード大賞もね取れなくてめちゃめちゃ悔しがってましたけど水野は。僕はまあいいんじゃない2部門取れたしのほほんとしてましたけど
他にポッドキャスト聞かれたりしますか、古典ラジオ以外とかで普段。
結構いろいろ聞きます
ね。もちろん、はい、聞きますね。
なんかお気に入りのものとか。
ああ、まあ僕はあのそれこそねハイパーハードウェイトグルメリポート、あの神田さんねもう本当に褒めちぎってましたけど、
めちゃめちゃいい。
結構でも僕もそれこそ神田さんぐらい好きですよ。ハイパーハードウェイト
グルメ。いや俺の方が好きだと思うな間違いなく。
またここでバトルが、まあ、
それはそうですね。あれはすごいやっぱいい番組なので今後も新作が出たらすぐ聞くような番組ですね。
堀本さんいかがですか。
僕もっとニッチなやつがやっぱ好きで、引用とかが好きです
ね。あ、引用ね、はいはいはい、
めちゃめちゃ面白くないですか引用。
あれね、病理士ヤンデルさん出てるじゃないですか、はい、の割にそんなになんか有名じゃない感じ。
そうなんですよ、
比例してないですよね、
うんうん、でも引用一番面白い、尖ってる企画やってる説僕はあって感じていて、わけわからんことずっと喋ってんですよ
確かにそうそう、
あの第2回細胞内小器官擬人化会議みたいな企画をこの間やってて延々1時間ぐらい、
あ
いやでもやっぱさリボソームはなんとかだよねみたいな、核は生徒会長の役柄だからちょっと髪の色明るいタイプの生徒会長だよねみたいな、アニメが好きなんですよ
はいはい、そうです
よね、喋られてる方がなんかアニメにも造形が深くて、でガチの生命科学の研究者っていうそのベンズの集合点でだけできることを延々やっていて、ミトコンドリアってやっぱこういう性質だからこうこうこうだと思うんだよねってめっちゃ深い話をしていて、1時間結構置き去りにされるんですけど、すげえこれポッドキャストだなって思いますね聞いてると。
これポッドキャストだなっていうのは、
すげえニッチな話を延々楽しそうにやっていて、なんだかんだコアなファンが常にめちゃめちゃ真剣に聞いているっていうところがポッドキャストだなって思います。
絶対地上波ではありえない。
ありえないですね、うん、どこがスポンサーになるんですかそれ細胞内小器官擬人化会議のスポンサーになる会社一個もないですよ
アニメとかでね、
いや無理、絶対無理だと思うな。
そうかな、はい、
メディアトーククロス、
話はまだ続きますが、続きは次回。この番組へのご意見ご感想も募集しております。概要欄のフォームからどしどしお送りください。